改めておはようございます。今日の題はですね、早速移していただきましょう。全能の神の御心を求めて。で、皆さん、神様の御心っていうことをいかがでしょうか。やっぱりですね、その人生の大きな岐路に立った時であり、またこの日常生活のさまざまな場面でもですね、神様の御心ってどうなんだろうか、主よ教えてくださいとですね、そんなふうに思い巡らし祈るっていうことは、私たちお互いにとって大いにあると思うんですよね。で、御心を求める、まあ多くの方々はですね、毎日のように、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、ね、御心がなりますようにって祈られると思います。今朝も祈りました。でもですね、皆さんどうでしょうか。心を込めて、祈られましたか。私はね、すごく今朝心を込めて、特に御心の天になるごとくってところに祈りました。なぜならばメッセージで語るからです。けども普段はですね、スーッとこう、あまり深く考えずにやり過ごすっていうこともありますし、ずいぶん長く、あまり意味も考えずに、ただ、覚えてるからスラスラスラとですね、祈ってたというような時期がありました。皆さんいかがでしょうか。でも考えてみますと、神様の御心をなさしてくださいって、結構重い祈りだと皆さん思いません？で、そもそもですね、そう祈って本当にいいのっていう疑問を、持つってことはあり得るわけですよ。私よく先輩から、神様の御心はいつもベストと聞かされてきました。牧師として神様の御心はいつもベストということを信徒の皆さんに確信を持ってお伝えしていくことが私たちの使命だというふうにですね、とこう思ってきましたよ、ね、けれども神様の御心って本当にベストなのかな。少なくとも今の私がしたいことと神様の御心って違うような気がする、でもこうしたい、それを神様は無理やりとどめなさるんですか。やめてほしい、祈りたくない、もう御心って聞きたくないという、そういう気持ちになることって皆さんありません？私これまで正直ですね、何度かそういう気持ちで本当に御心ってしんどーって思いました。でこの時の、ヤコブってですね、まさにそういう状況だったんじゃないかなと思います。今ですね、ずっとヤコブの歴史ということで、続いて見ていまして、けれども実際にはスポットが当たっているのはヨセフですけど、ヤコブの家族はまあ一言で言うならばバラバラでしたよね。12人の子供たち、でもそのうちのヨセフだけを、もう父ヤコブは明らかにエコひいきして、でそのお兄さんたちはですね、妬むわけですよ。そして、このいろいろありましたけども、一言で言うならばお兄さんたちはヨセフをエジプトに売り飛ばした。その後ヨセフは非常に苦労してますよ。もちろん神様が共にいてくださって助けてはくださっていましたけれども、奴隷として使え、また無実の罪で投獄され、そしてそこでいよいよファラオのこの指示でもって自分は出れるかもしれないと期待したのに、それもスルーされていますね。でも耐えに耐えて神様のご訓練の中でヨセフはやがてこのエジプトの総理大臣として大抜擢され、神様から与えられた知恵によって、賜物によってファラオの不思議な夢を解き明かしたからです。でその夢の通りに7年の大豊作があって、その後飢饉が来た。その飢饉は1年2年でも7年続くとファラオに告げられた通りに続いていくわけです。そういう状況なんですよね。でその中でこのエジプトにしか食べ物がないということで、父ヤコブは、子供たちを遣わす。でそこにいるのはヨセフ。まさかヨセフがそこにいるなんて、これっぽっちも思いませんよ。 で、そのソリダリの前にひれ伏してですね、ください。ところがヨセフは、この神様の導きの中で、お前たちはスパイだ。で、シメオンだけを捕らえて、他のみんなを返して、今度来るときには、もしお前たちが本当にスパイではなくって、正直者であるならば、お前の一番下の、お前たちの一番下の息子を連れてこい。あ、ごめんなさい。弟を連れてこい。弟がいるって言ったよな。連れてきたら、お前たちが言ってることは正直だ。スパイじゃないっていうふうに認めてやろうということで、帰ってきたわけでしょ。で、それをまあ言うわけですよ、お父さんはね。でもお父さんは、いやいや、それは無理無理と。ね。で、ちょっと振り返りましょう。こんな、あ、いきますか。一つちょっとバックしてごめんなさいね。父ヤコブは言った、この前回やったところですよ。お前たちはすでに私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、ヨセフはもうこの野獣に噛み裂かれて殺されたというふうに思い込まされてますからね。で、シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってきたのだ。長男ルベンはですね、父に言いますよ。もし私がこの弟をあなたのもとに連れ帰らなかったなら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私に任せてください、ベニヤミンを。この私が彼をあなたのもとに連れ戻します。するとヤコブは言った。この子はお前たちと一緒には行かせない。この子の兄は死んで、この子だけが残っているのだから。道中でもし彼に災いが降りかかれば、お前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。状況的にはルベンが言っていることは正しいとヤコブだって分かりますよ。だんだんと食べ物がなくなってくる。そしてもう飢饉だから穀物はエジプトにしかない。でもエジプトの総理大臣から言われている。そうするしかないって分かるんだけど、つまり神様の御心っていうことをそこで申し上げるならば、御心はベニヤミンも連れてこの兄たちがエジプト の総理大臣のところに行く。でそこで穀物を買うと分かりますよ。だけどもすでに愛するリベカが亡くなる。その前にヨセフはいなくなる。きっと死んだだろう。でベニヤミンもどうしてもそれは無理。それが彼の心です。手放すわけにいけない。お前たちと一緒に行かせない。どこかで神の御心はそうだろうなって、もう絶対にやだ、主よ、それだけは無理です。おー、主よ、許してください。で、そういうことって私たちの日常生活の中で、人生の中で、特に節目節目でですね、ありませんかってことですよ。それどうこう考えたらいいのか。これが今日のテーマです。全能の神の御心を求めて、で、神様の御心がベストって言いますけども、例えばこんな言葉がある。ヨハネの手紙第1の5章の14節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。でこれもだけども、時と場合によっては困った。だってね、神様は祈りに応えてくださると、それ感謝ですよ。だけども神の御心に従って願うならって言われてしまったら、神様の御心に従ってるんだろうか、あるいは心から従いたいって願ってるんだろうか、ね、で聖書は神の摂理っていうことを言ってます。まさにこのヨセフにまつわるストーリーっていうのは、その中心メッセージはそれです。神様の摂理がある。神様は導いておられる。でもそうなると、私たち人間の自由意志っていうのはどうなるのか。適当に神様を泳がせておいて、でもここ一番ではもうその自由意志を踏みにじって、神様のこうだって決めたレールに沿ってしか動かさないっていうね。そういうことなのかというと、いやそうではない。聖書の中には私たちには意志があって、自由に自分たちのその人生を決めていくことができる。ただその結果を顧みなければならないという面もある。つまりその自由とそれに伴う責任というものもちゃんとある。 そしてこの世界では神様が願っておられないこともいっぱい起こってきたし、これからもそうでしょう。で、両方聖書の中には矛盾なく両立している。で、そういう中に私たちは生かされているわけです。そういう中で、このもし神様がこういう御言葉を持ってですね、神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる、それ確信していきなさいよと絵に描いた餅のように提示しておいて、でもその神様の御心にはとてもじゃないけども私たちは届かないと、わからない、迷って迷って疲れ果ててっていう、そういうことなのか。いや、神様そんな方ではないはずですよね。こういったことを思い巡らしながら、前回の続きのですね、今日の箇所を見ていきます。で、今日はですね、こんなところから始まってきますね。さて、その地の飢饉は激しかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、まあ、食べ尽くした、まあ、少しは残っているんでしょうね。もうほとんど食べ尽くしているときにということでしょう。父は彼らに言った。また行って、我々のために食料を少し買ってきてくれ。するとユダが父に言った。予想していたことをユダは言いますよ。あの方は私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。もし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょう。しかしもし彼を行かせてくださらないなら、私たちは下って行きません。あの方は私たちに、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。その総理大臣の権威の下で3日間彼らは監禁されてるんですよ。その男が白と言ったら白、黒と言ったら黒という絶大なエジプト、強大なそのファラオを率いるですね、エジプト帝国のナンバー2でしょ。で、その威力をも思い知らされている彼らは絶対に無理、ベニヤミンを連れていかなければ無理です。で、それで、なぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいると、その方に言って私を苦しめるようなことをしたのか。あの方が私たちや家族のことについて、お前たちの父はまだ生きているのか、お前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので、問われるままに言ってしまったのです。お前たちの弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうか。で、ここには神様の御心が分からなくって、次一体どうしたらいいのか分からなくってもがき苦しんでいる彼らの姿があるんですよ。で、彼らは誰ですか。イスラエルの民ですよ。というか、このヤコブという人が神様からイスラエルという名前をいただいて、その12人の子供たちがやがてイスラエル12部族となって、それからずっと延々と神に選ばれた民っていうのはこんな風に祝福をいただくんだという模範として、モデルとして生かされていく、そういう人たちです。で、実際に彼らは神様からの声を何回か聞いてきている。でも、この時に皆さんどうですか。ちょっと神様からの、例えばこんなアドバイスがあったらどうですか。ヤコブ、心配するな。私が必ずお前の愛するベニヤミンを連れて帰らせる。安心して手放せ。大丈夫だから。声が聞こえたらね、行きやすいじゃないですか。あるいは、神様からね、信じられないかもしれないが、ヨセフは生きている。エジプトの総理大臣は実はヨセフだ。あの夢を忘れたか？言ってくれたらね、あ、わかりました。大丈夫だ。もう私も行くよなんてね、いうことになるかもしれない。でもね、そういう声が全然聞こえないんですよ。で、この時の状況はですから、ある意味私たちと同じです。神様の御心は知りたい。どうしたらいいのか、どっちに住んだらいいのか、どれを選んだらいいのか、神様を知りたいと思うんだけども、分かんない。で、しばしば実際に私たちは神様の御心でって言うんですけど、でもあえてですね、露骨な言い方を申し上げるならば、多くの場合ははっきりと確信があるわけではないけども、思い切って進んでみて振り返ってみたらうまくいったから、あ、やっぱり御心だったんだなとか、あるいは御心だったと思ってたけどもうまくいかなかったから、ああ、主よごめんなさい、御心じゃなかったんですねとか、後から 振り返ってみて分かるっていうことが多いんじゃないでしょうか。そのことを、そういう私たちの限界っていうものを認めておかないと、例えばですね、牧師が祈って導きをいただきました、これ御心です、ね、違うんちゃうかなと思っててもそれを押し切るっていうようなことがあったらね、皆さん待ったをかけてください。それを待って、それ違うって言わなければいけないのは役員の方なんです、ね、私がもし血迷ったらね、そういうことでしょ。そういうことありえるわけですよ。 でもいや、御心をこのはっきりとキャッチするっていうことは簡単ではないんだ、間違うことだってあるんだっていうことを思いつつ進めなくちゃいけない。だからといって切れてもおっかなびっくりということでもない。そのあたりのことが、まあ、ミッセージの最後の方に出てきますけども、でとかね、ここで状況が動きます。もう硬直してた、もうビニヤミンを連れてしか行きません、ビニヤミンを連れて行かせません、連れてしか行きませんで、それがもう硬直してたんだけども、ぐっと動く。それはユダです。ユダというのはこのエジプトにヨセフを売り飛ばした張本人です。ユダは父イスラエルに言った、あの子を私と一緒に行かせてください、私たちは行きます、そうすれば私たちはお父さんも私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう、私自身があの子の保証人となります、私が責任を負います、もしもお父さんの元に連れ帰らずあなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなります。この言葉は重いです。罪というのが神様の前に犯すものだっていうことが前提とされているお互いの中でこう言い切ったんだから、非常な覚悟があるということです。で、父イスラエルは彼らに言った、それならこうしなさい、この地の名産を袋に入れ、それを贈り物としてその方のところへ下っていきなさい、乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、ピスタチオとアーモンド、また2倍の銀を持っていきなさい、お前たちの袋の口に返されていた銀も持っていって返しなさい。おそらくあれは間違いだったのだろう。ググッとこの彼の心が動くわけですよ。でちょっと一つ戻しておきますか、すみません、先ほどもですね、一つ戻しておきますか、すみません、はい、ありがとうございます。ユダの言葉でですね、私自身があの子の保証人となりますと、もしもお父さんの元に連れ帰らずあなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言った、このユダの言葉は、これまでのこのヤコブファミリーに決定的に欠けてしまっていた2つの大事なものをもたらします。一つは自己犠牲、もう一つは家族の一体感です。これはなかった。誰も自分を犠牲にして神の御心を選び取ろうとか家族のためにとか思わなかった。そして家族はバラバラだったんです。でも自分が犠牲になる、そして私たちは一つじゃないですか、お互いのことを考えましょうよ。で、うすうすこの息子たちが言ってることが神の御心だろうかなと思っていたヤコブが思い切って先ほどのようなことを言った、ね、そして続き、弟を連れてさあその方のところへ出かけていきなさい、全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださいますように。この全能の神っていうこの言葉はこれまでね3回出てきました。で、一つはですね、この言葉、全能の神がお前を祝福し多くの子を与え、お前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、これはヤコブが父イサクから言われたことです。場面としては兄エサウを欺いて、父イサクをも欺いて、ヤコブが長子の特権を奪い取った。で、エサウの殺意を聞いてもう殺してやる。で、お母さんから逃がしてもらう。そのおじラバンのところに行く、その旅立ちの時にお父さんイサクがヤコブにこう言ったんですよ。全能の神がお前を祝福してください。また、こんなところもありました。あなたの名はヤコブである。しかし、 あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルがあなたの名となるからだ。神はまた彼に仰せられた、私は全能の神である。神様がこうおっしゃった。神様から直接ヤコブは、私は全能の神だ、産めよ増えよって聞いてたわけですよ。この地を与える。そしてずっと時代は遡りますけども、これが最も強烈なインパクトを持つ聖書の中で最初に全能の神っていう言葉が出てきた、あの有名なことです。すでにやりましたよね、17章の1節。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた、私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。あの時にご一緒しました全能の神エルシャダイ、エルというのは神、シャダイというのはチブサ、私はチブサの神だ、命を注ぎ出す、あなた方に注ぎ込む神だ。あの時にご一緒したじゃないですか、母乳っていうもののね、すごさ。もう赤ちゃんにとって必要な十分な栄養を完全に備えている。しかも赤ちゃんのその生育に従ってですね、その成分が微妙に変わっていくっていうものじゃないですか。あらゆる感染症からも守る、免疫力を強める力もその母乳には含まれているとね。私は乳房の神だって神様おっしゃった。ヤコブはこれまでそうやってこう伝え聞いてきた、また直接神様から聞いたその全能の神っていうその言葉をここで自分でですね言うわけでしょ。先ほどのところに戻りますよ。全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤ、シミヤンもですよね、でベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、私も息子を失うときには失うのだ。以前の訳では、もし私が息子を失わなければならないのなら失っても良いって訳されてました。焼けっぱちなんでしょうか。そうではない。全能の神が助けてくださるように、守ってくださるように、そのことを信頼しつつ、でもこれまで散々自分の思いにしがみついていたそれをもう捧げて委ねて、もし神様の御心が私がもう一人の息子を失うということであったとしたら、それでも良い、委ねますって、そういう言葉ですよ。ある人は本当の意味で彼の自我が砕かれたのはこの瞬間だったんじゃないかって思いましたね。そうかもしれない。ユダの賢明な心から家族を思い自分を犠牲にする説得の中でヤコブは変えられた。でもユダはもともとそんな人じゃなかった。先ほども触れたようにヨセフを売り飛ばす、そして38章ではこの自分の3人の息子のうちの1人目も神に打たれ、2人目もまた神に打たれ、だから3人目をこのタマルに委ねなくちゃいけないんだけども、それが怖くてできない。そんな中でこの知らずに勇者だと思ってタマルと関係するというね、そんなあのユダ。でもそのようなユダとはこの時はもう違う。神様の御心にまっすぐに従おうとする変えられたユダがそのヤコブの心を動かして変えていったと。自分を犠牲にし家族を大切にしようとするその思いというのは、まさに今日世界中で母の日として、母の日礼拝が迎えているわけですけれども、その本来の母の本質に会話を共通するものがあると言えるかもしれませんね。さてそれでその後ですね、そこで一行は贈り物を携え2倍の銀を持ちベニヤミンを伴って出発した。そしてエジプトへ下りヨセフの前に立った、で、このヨセフがですね、この食事に招くわけですよ。まあ、最初いやもう自分たちがその銀を取ったと思われてるから、もう自分たちは懲らしめられて奴隷にされるんじゃないかって、いや 私たち取ったんじゃないんです、気がついたらあったんです、いや心配しなくてもいい、私がちゃんとあなた方のものはもらった、あなた方の父の神がそうやってしてくれたんでしょうって、そんなやり取りが召使いだってですね。で食事の時になる。で、27節からですけど、ヨセフは彼らの安否を尋ねた。以前に話していたお前たちの年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなた様のしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて彼を拝した。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていた。これがお前たちが私に話した末の弟か。20年以上会ってなかった、同じ母リベカの弟と会うわけですよ。こういうことですよ。で、我が子よ、神がお前を恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。でもバレてはいけない。で、顔を洗ってですね、少女を出せと命じる。そしてまあ、この豊かな食事をですね、彼らが一緒に、兄さんたちはヨセフだって分かりませんけど、ベニヤミンとね、ヨセフの方は分かっているという中で、仲良くな食事が持たれたと。今日私たちは全能の神の御心を求めてというテーマで見ています。ヤコブがルベンに対してですね、ベニヤミンはお前たちと行かせないときっぱり言った後、どれくらいの期間ですね食事が持ったのか分かりません。でもその間ずっと彼らはヤコブもまた息子たちも同じことをぐるぐるぐるぐる考えてたと思いません？どうしたらいいんだろうか。やがてこの食料は尽きていく、行かなくちゃいけない。でもベニヤミンを連れていかなくちゃいけない。でもお父さんの気持ちだって分かる。お父さんは絶対にベニヤミンを離すわけにいかない。でもいつか食料は、でそのぐるぐるぐる、そしてついに口に出したのがまた行って食料を持ってきてくれる。いや、ベニヤミンを連れていかなければいけません、ね、そうだった。私たちもザーとですね、もうどうしたらいいんだろうか、もう何かこうボディーブローをずっと食らってるかのような重い気持ちで思い巡らすってことが、そして迷ってどうしたらいいんだろうか分かんないってことがあるじゃないですか。同じなんです。で、しかし神様はこのような試練をあえて彼らを通らせる、彼らをこのような試練の中を通らせることで彼らを作り変え続けているんだ。で、神の御前に御心にかなった生き方をしようっていう決意が固まっていくためにはその試練が必要だった。で、ここでですね、ちょっとこう皆さんにご紹介したい、キリスト者が神を信じるということっていうですね、本の中からの引用ですね、いただきたいと思いますね。御心にかなうことを求めるときに、あれは御心にかなうかどうかということによっておっかなびっくり考えながら、結果だけ見てこれが御心だったとかそうでなかったとか、そういう生き方をするのではありません。根本において問われているのです。根本に主のご支配を受け入れていくゆえの祈りなのです。御国が来ますように、御心がなりますようにという前に御国が来ますようにって祈るじゃないですか。何よりも先にそのように祈る、個人的なことよりも何よりも先にこのように祈ることは、個人的なことの一切がこの祈りを前提としてこそ御心にかなうものにされるからです。これが大事なんですよね。私このことが、ああそうだアーメンってストンと落ちるまでに随分長くかかりました。たくさんの人たちに心配をかけたし、神様に忍耐させた、本当そう思うんです。そして仮に祈っていることが御心とずれているとしても、 そういうことはよくあるわけですよね。でも根本において御国を求めるその祈りは、私たちを変えていく力を持っているのではないでしょうか。御国が来ますように、神様の栄光が現れる、神の国の、神の恵みの支配が豊かにされる、そのことのために私はあるのです、主よ、そのようにあなたが用いてくださることを信じます。それが根本にあって御心がなりますように。そしたら、これが御心だ、そうですよね、しようと思って踏み出して、でも違ったっていうことがあっても、でも基本的に神様の、まず神の国と神の義とを求めなさい、それを求めてますっていう基本姿勢があるんだから、大筋において神様はぶれない歩みとして受け止めて、その脱線したことも最善に導き出されるんですよ。ですから続き読みますと、ですから主は祈り求めていくものを変え、導き、励まし、慰め、強め、その中でさらに新たな求めを与え続けていってくださるのです。祈りとは神を変えるためのものではなく、神の御心へと私が変えられていくものだと言われる縁はここにあるんですよ。よく最近、総天祈祷会でこういうことを教えられましたということを申し上げるじゃないですか。で、今朝はすみません、申し上げるんですけど、ついこの間ですね、ハバクク書っていうのが開かれたんですね。で、ハバククっていうのは、どういう預言者、例えばエレミアっていうと涙の預言者とかね、言われるじゃないですか。ハバククっていうのは、彼はですね、神に文句を言った預言者、神に意見した預言者なんですよ。で、その時間の関係でそのことは詳しく申し訳ありませんけども、こんなこと言っていいのっていうような遠慮なく、本音でもって、短く言えば、神様、あなたはこのユダの民を愛しておられるはずじゃないですか、どうしてこんなにも汚れ果てている、こんなにも無茶苦茶な偶像礼拝と会員の罪に怯れているこのユダの民を放置なさるんですか、おかしいでしょ神様。で、神様は、いや、ちゃんとカルデア人を備えている。カルデア人というのはバビロンで、その後間もなくバビロニア帝国に捕囚に取られるわけですよね、イスラエルとユダの民にね。で、そう告げられて、でもハバククはまた文句を言うわけですよ。カルデア人ってその神様を彼らも信じてませんやん、彼らはもっと悪いためじゃないですか、そんなもっと汚れ果てて偶像礼拝に染まっているそういう人たちでもってこのユダを懲らしめるなんて、そんなこと神様おかしいじゃないですかってこうまたね食い下がっていったということがありました。で、ですから そこからね、私たちはこの遠慮なく神様に本音で祈ることができると、何乗ったっていいんだっていうことを受け止めることができますよねってお分かちした。で、それはそうなんですけれども、今日のことで言うならば、その大前提としてハバククはじゃあどういう生き方をしていたかというと、まず神の国と神の義とを求めて生きてた、神様の御心を心から願って生きてたという前提があるんですよ。そうでしょ。だから何祈ったっていいっていうこととはちょっと違うってことを分かりやすく言えば、新約聖書でこんな言葉がありますよ。ローマ人の手紙の1章の24節、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。つまり神様の愛を信じ、神様の恵みに寄りすがり、そして神様、あなたが選んでくださることが、あなたが備えてくださることがベストだと心から信じたい、信じます、だから導いてください、そしてあなたの身思いが全地に満ちますようにということを全然脇に置いて、自分の好き勝手に誰が傷つこうと誰が踏みにじられようと自分の意気だけを求めていくんだというふうに 突き進んでいた人々をそれに放置なさった、それが彼らへの神様からの裁きなんだってことが言われてるじゃないですか。ですから私たちは全能の神の御心を求めて歩むと。でね、皆さん、ここでそのメッセージが終わってもいいんです。だけども、一つ私の思いにこう引っかかるものと言いましょうかね。これを申し上げないと終われないなっていうことがあるんです。それは、私たちお互いの経験としてね、どう考えたって、なんで神様はこんなことをお許しになったんだろうか。あれだけ祈ったのに。何かこう神様から突き放されたような、神様から裏切られたような、そういう経験、祈りは聞かれなかった。という痛みが多かれ少なかれ私たちにはあるのではないでしょうか。そのことに短く触れて終わりますが、焚き火を囲んで聞くキリスト教入門、大津真一先生がね、書かれた本ですけれども、その中でですね、豊田信之先生という方が、ユダヤ教のラビでですね、14歳の息子さんを難病で亡くされたクシュナーという方のですね、なぜ私だけが苦しむのか、現代の呼ぶ気という本から引用されている、こういう文章をですね、お伝えします。なぜ正しい人に不幸が訪れるのかという問いに答えはあるのでしょうか。どう思いますか。で、クシナはですね、こう書いてる。それは答えという言葉の持つ意味にかかっています。答えという言葉には説明ということと同時に応答という意味もあります。その意味でならば、つまり説明はされないかもしれない。納得のいく説明なんて聞けないかもしれない。多くの場合そうですよ。ところが、応答という意味でならば、人生の悲劇に対して多分満足のいく答えが見つかることでしょう。それは、完全でない世界を許し、そんな世界を作った神を許し、人々に手を差し伸べ、そして何がどうあろうと生き続けていくことなのです。で、今日、命を捨てるほどに私を愛してくれた。十字架だけが生きる道っていう賛美を歌っていました。私たちの闇を光に変える。私たちを滅びから救いへと導くために命まで投げ出してくれた。感謝しますって言った。で、私たち歌おうと思ったらスッと歌うことはできますけども、でもそこに込められている意味って、そして実際に起こったそこでの犠牲ってどれだけ大きいか。つまり私たちが神様の愛を、神様の最善を疑うときに、神様はこうおっしゃるんですよ。気持ちはわかる。あなたが置かれている状況で、私を恨みたくなる、その気持ちはわかる。そして私の導きを、私の愛を疑いたく気持ちはわかる。だけども、見てくれ十字架をっておっしゃるんですよ。私はあそこで、私の愛する一人子を呪い殺した。あなたを愛するから。あなたのためにする私の導きは最善以外の何物でもないんだ。信じてくれっておっしゃるわけでしょ。そしてどんなに神様のお心を痛めても痛めても痛めても、でも忍耐して忍耐して全ての人が救われることを願って導き続けてくださる神様。でその後ですね、豊田先生がこう書いてあります。苦難の中で倒れた人が神様に向くために神を許さなければならないのです。神を許す？いや、それおかしいでしょう。もちろん引っかかります。でも、あえてこういう言葉を、でもこれは豊田先生だけじゃない。私、複数の臨床心理士の方からですね、この言葉を聞いたり読んだりしました。神を許す。あんなことが起こるということを神様がそうさせたんじゃないって分かってる。でも神様が許容なされなければ起こらなかったのに、神様はそういうことが起こることをお許しになった。で、そのことに対して、主よ、 あのことを許容なさってあなたを許しますっていう、そして答えを問うことをやめ応答することを選び取るなら、その後の人生そのものが神の祈りの答えになっていくのでしょう。私たちがどう生きていくのかが神の答えとなるのです。神様はヨセフを、そしてヤコブや息子たちをこういう域に導きたかったんですよ。そして私たち一人一人をも、どうぞどんな苦しいことが起こったとしても私たちを全力で愛し続けておられるというその神様の愛は変わらない。そのことを一旦疑っても立ち返ってですね、上を覚えていきたい。そのために毎週の礼拝が、そのために毎日の祈りの時があるのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れないと、主よ、あなたの本物の母の愛で私たちを愛しておられる、そのご愛を今朝御言葉を通してもう一度確認させられました。神様助けてください。しばしばあなたの御心が分かりません。あなたのなされることが最善だということを信じきることが難しい私ですけれども、あなたを憐れんでくださっています。どうぞあなたの御心がベストであることを信じさせてください。いや、信じることができなくても、主よ、あなたはそれでも私たちを諦めないで寄り添い続けてくださっていることを信じます。神様、どうか今週も何が起こるか本当にわからない私たちの歩みですけれども、すでに備えていてくださるあなたを信頼して一歩一歩あなたのご臨在の中で歩んでいくことができますように助けてください。御手にお委ねし、お一人一人の心の祈り願いに合わせてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。